それでは聖書朗読いたします。エペソ人への手紙5-1-2まで、新改訳聖書では346ページ、エペソ5-1-2。それではお読みいたします。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。それでは田辺さんにメッセージ、神の子という題でお願いいたします。
神の子じゃなくて、あえて神様の子というふうにさせていただいたんですが、ですね、神っていうのと神様っていうのと親近感はちょっと違うかなと思ってね、最初神の子にしてたんですけど、様、大丈夫、様をつけちゃおうかなと思ってね、そうさせていただいたんですが、先日行われた東海岸日本語合同協会ファミリーキャンプにですね、この協会から我々家族が参加したわけですが、今回はハワイから関真嗣先生という牧師先生が招かれてました。ファミリーキャンプに参加したのがこの教会からは我が家だけだったということもあって、今日は土産話ってわけじゃないんですけれども、関先生が取り継がれたメッセージの中心となる部分を、あくまでそのまとめというか、題材ですね。それを題材にした形でのお話になるということを、あらかじめお伝えしておきます。まずファミリーキャンプで全体会っていうのが4回。閉会礼拝、最後の礼拝。出発する前の礼拝を入れたら5回なんですけれども、その最後の礼拝を除いて4回の全体会の中で先生がお話しされました。その4つのうちの各テーマは以下の通りなんですね。1番目が神様の子として、で2番目が愛というのが分かった、愛が分かったっていうね、愛は何かっていうことですね。で3番目が神様を愛する、で4番目に隣人を愛するというテーマでした。でこの中でですね、2つ目から4つ目については、ここしばらく、特に6月ぐらいからですね、この教会でですね、自分自身のメッセージでもそうですけれども、皆さんが選んでくださった聖書箇所、分かち合ってくれたりしたものがですね、まるで自然発生かのように、この辺りから何度も出てきたところですね。ではまず2番目の愛とは何かということをもう一回ちょっと考えてみたいんですけれども、ご存知の通りギリシャ語での愛は無条件の愛であるアガペ、情欲の愛エロス、友人愛のフィリア、聖書ではこの3つがよく出ますけれども、もう一つ家族愛、親子であったり兄弟であったり、家族愛のストルゲーっていうのがありますね。この4つですね。第一ヨハネ、ヨハネの手紙第1章16節、こちらで読みますけれども、こう書いてあります。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。ちょっと重い言葉ですよね。兄弟というのは同じ信仰を持つ仲間のことですけれども。ヨハネの福音書、ヨハネによる福音書3章16節っておそらく世界中で一番有名な聖書箇所だと思うんですけれども、もう一つの316ってやつですね。それとして知られる箇所ですね。ここは。ここで言う愛っていうのは、相手のために命をかけることができるかということですね。文字通り。もう、究極の愛というか、本当の愛というのはそこまでのもんだろうということですよね。ただ勘違いしてならないのは、相手のために命をかけられるからといって、それがアガペーだとは限りません。多くの親は子供のために命かけれますけれども、よその子には、勘弁してくれって感じになりますよね。無条件の愛がアガペであって、家族とか仲間のために命をかけるっていうのはアガペじゃない。これはさっき言ったフィリアだとかストルゲの、息に収まっているものですね。ただ相手のために命をかけるということ自体、多くの人間にはできないことです。愛とは本来、そこまですごいことですね。で、もう一箇所、聖書箇所を見ますね。同じく、ヨハネの手紙、第一の、今度は4章の7節から12節、これ、こちらでお読みしますけれども、ここも有名なとこなんで、覚えてらっしゃる方多いと思います。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆、神から生まれ神を知っています。 愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見た者はありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神様は見えないけれども、お互い愛し合うことによってそこに神様が現れると、表されるということですよね。今、ここにいらっしゃる方々、というか今周りにいる人たちみんな、現在存在する人間としては、私たちはみんな誰かの子供です。親とどういう関係だったか、親と会ったことさえあるのか、まあいろいろ訳ありっていうのもあるかもしれませんけれども、親というのが存在したのは事実ですよね。また血のつながりがあったかどうか別として、誰かに育てられたからここまで来たというのも事実だと思います。そして育っていく中で、まあ特に幼年期は親に全てを委ねてないと生きていけなかったはず。それも事実だと思うんですね。ですが全ての親がこう愛しているとは限りません。よくいろんなニュースを聞くと思います、皆さんも。まあこれまでもこの教会でですね、親との関係が悪かったから、父なる神というのがしっくり来ないという人たちは何人もいました。ですからそういう人たちに人間の親というのを元にして父なる神を感じてくださいっていうのはまあ無理なわけですよね。無理なのは当然なんですね。ただ父という表現はまあ一旦脇に置いといて、まあその言葉に惑わされずにですね、神の愛を感じることができるとしたら、神の愛を知ることができたらですね、肉親を神様から与えられた愛で見ることができたら、そして肉親のことを一人、まあ二人ですか、一人だったり二人だったりしますけれども、親のことを人間として見ることができたら、その親に対してもまた違った見方ができるんじゃないかと思うんですね。まあちょっと例を出すと、自分が虐待されて育ったとします。その虐待してきた親に対してやっぱり恨みを持って育つ人たち多いですよね。でも神様の愛というのがその中に入ると、恨みで終わるだけじゃなくて、なんで親がそういうことになったのか、まあ、例えばその親自身が虐待を受けてたとかね、そういうことを考える余裕って出てくるかもしれませんよね、神様の愛があれば。または虐待じゃないにしても、よく育児放棄っていう言葉は最近よく聞きますけれども、自分をほったらかし続けてきた親に対しても、もしかしたら仕事ばかりしていないと食っていけなかった状況があったんじゃないかとか、それとは別にそれなりに親も辛い思いをし続けてきたんじゃないかとか、まあそういう目で見てあげることがもうできるかもしれませんよね。そこに神様の愛があれば。まずその愛というのは神様からいただいたもの、そして究極の愛っていうのは相手のために命を捨てれるか、命を懸けれるかということで、だと思うんですね。で、3番目の神を愛するということ。これもまあ、これまでね、何度もみんなで話し合ってきたことです。十字架の前というか、最後の晩餐の時ですか、あなたのためなら命も捨てるとまで、ペテロは言ったわけですね。そこまで勢いがある男だったと思います。おっちょこちょいなところもあるし、お調子者みたいなところもあったと思うんですけども、そういうことを口に言っちゃうんですね、ペテロは。ですがご存知の通り、捕らえられたイエス様、十字架のにかかる前に3回イエスを知らないと言っちゃうわけです。それでまた大泣きをする。そしてその後復活されたイエス様がペテロに対して3回、あなたは私を愛するかと問い続けましたよね。まあ多くの方はご存知ですけれども、最初の2回は先ほど言った中のですね、イエス様は最初の2回の質問は、私をアガペで愛せるかという質問でした。それに対してペテロはフィリアで愛すると答えて、3回目にイエス様も、じゃあ私をフィリアで愛せるかと、それでペテロはフィリアで愛するのはあなたがご存知ですと答えたという、まあ有名な箇所ですけれども、3度イエスを知らないと言ったペテロに対して3度フィリアで愛しますというチャンスを与えたという解釈は多いのは事実ですよね。ですがイエス様はペテロに対して お前は神のレベルの愛であるアガペでは愛せないということを証明したという捉え方もできるわけです。アガペでは無理だろう、フィリア程度だろうっていう。もしもですね、ここでペテロが十字架の前捕らえられる前の最後の晩餐までのペテロだったら、もしかしたら調子こいて、いやいや私はもうアガペで愛しますよって言っちゃったかもしれない。強気でですね、勢いでそういうふうに言っちゃったかもしれない。でもそれはそこではペテロが自分というか自我が出てるってことになるんですよね。イエスの愛がそれじゃわからないんです。自分というものがフィルターとしてブロックしてたら。そこでペテロはアガベという言葉を使えないんですね。フィリアとしか使えなかったわけです。それを、そういう弱さを認めたからこそ、弱さがあるところにこそ神様が入ってくるという聖書の教えがありますけれども、だからこそそこでイエス様の愛を知ることができたんじゃないかと思う。それが理由の一つじゃないかと思うんですね。人間にできない愛ですけれども、聖霊の働きがあれば可能にはなります。まあ、極端な例ですけれども、三浦綾子の塩刈峠とかね、列車がどんどん切り離されて、山道どんどん降りていくのを、ある牧師が知らない人も乗ってるのに、飛び降りることによって列車が止まったっていう、まあ、三浦綾子の、ストーリーが、書いたストーリーがありますけど、確かに実話を元にした本だったと思うんですけれども、まあそういう、まあ極端な例かもしれませんが、そういうのは可能性あるわけですね。精霊の働きがあれば、そういう究極の愛も可能にはなります。ただ人間の思いだけではなかなかできないわけですね。おそらく、まず無理じゃないかなと思うんです。本来、イエス様の証人になれなかったはずのペテロも、精霊に満たされることによって、イエス様の証人になれたということです。主を愛せよと聖書は教えてますよね。主を第一にすれば必要なものは満たされるとも聖書は教えているわけです。ですが我々は神様ご自身ではなくて、神様からいただいた賜物とか恵みを愛しているってことはないでしょうか。もう一回言いますね。神様を愛するんじゃなくて、神様からいただいたものだとか恵みだとか賜物を愛しているだけっていうことはないでしょうかっていうことです。もしかしたらそっちの方が多いかもしれません。人間っていうのは弱いんで。ですが、やっぱり主ご自身を待ち望んで愛するということを求めていらっしゃるんですね。それがまあ神様を愛するということですけれども、4番目の隣人を愛する。まあ聖書でいう隣人に対する愛といえば、サマリア人の例え話がよく挙げられますよね。道端でですね、傷ついて倒れていたユダヤ人を他のユダヤ人が放って通り過ぎて行った後、もともとユダヤ人から嫌われていて人間扱いされていなかったサマリア人の人が助けるという例え話です。この話の中で隣人になったのは誰かというふうにイエスは周りの人に質問しますよね。それでみんなそのサマリア人ですという答えはわかるわけです。で、多くの場合自分がこのサマリア人のように関係が悪くても相手を助けることによって隣人となるというふうに解釈されると思うんです。多くの場合は。ですがよくよく考えたらそれって上から目線なんですよね。倒れてる人に対して俺嫌われてるけど助けてやるよって上から目線になりかねない。じゃあ傷ついて倒れてた人間の方が自分であればどうでしょうか。本来関係が悪かっても助けられるとしたら受け入れちゃうんじゃないでしょうかね。それとももっとごまになってお前なんかに助けられたくねえよっていう風になっちゃうかもしれない。どっちかは分かりません。関係が悪かった相手が自分の隣人になってくれるという、そういう解釈。まあ、関先生の話ではそういう感じで、まあ、すごい自分としては説得力ありました。そこでこそ、謙遜、謙虚になれるかっていう、そういう話だと思うんですね。事実は、私たちの人生って本当、ボロボロな部分があって、助けてもらわなきゃいけないことがたくさん あるんだけど、自分の力で一生懸命生きようとしてる。周りの人を受け入れてない、周りの人が助言しても受け入れない、特にそれが関係悪い人だったらもっとそれが本当の助けであっても受け入れないということがたくさんあると思うんです。だからこの箇所をそういう目で見てもいいんじゃないかなということなんですね。そして、聖書に書いてある価値観とかこの世の常識による自分なりの正しさのゆえに相手の人格を無視しているということも多いかなと思うんですね。さっきのサマリア人の話とはちょっと違うんですけれども、別の見方での隣人愛ということなんですけれども、 聖書の価値観もですけど、この世の価値観、この世の常識という、その、まあ、自分なりの正しさというのがあるじゃないですか。前に義と正義の違いについて話したことありましたけど、正義というのは主観なわけですね。その正しさのゆえに相手の人格を無視しているということは結構あると思うんですね。友人関係であったり、夫婦の間、親子、そして教会内、そしてですね、クリスチャンとノンクリスチャンの間でもそういうことが言えるんじゃないかと思います。あなたのためでというセリフで自分の気持ちを相手に押し付けてみたりすることってあると思うんですね。例えばすごい些細なことですけれども、あんたこれ食べたいでしょ、あげるね、それがすんげえ迷惑なことあるじゃないですか。欲しくねえんだよ今とか思いながら感謝できないこと、実はダイエットとかしたりしてそれ食っちゃいけない時期に、あんたこれ好きだったよね食べたらっていきなり押し付けられると、ダイエットしてでも食べなきゃいけないとか、その些細な例ですけれども。あとですね、親が子にですね、お前のためだからっていうふうに、これを勉強しなさいって感じで、自分自身が叶えることができなかった夢を親が子に託すということもあるわけですね、実際に。そしてですね、いつも言ってますけれども、先週もディスカッションの中で触れたことですけれども、福音伝道の名のもとにですね、相手の宗教とか、宣教で行った先の現地の文化を頭ごなしに否定して、相手の気持ちを踏みにじるということもあるわけですね。土曜の朝寝てたいのに、アポなしでドアをノックするエホバの証人がうざいだけじゃなくて、クリスチャンもいろんなところでこういうことやってると思うんですよ。エホバの証人の方々は本当、神の愛というのは知ってもらいたいというのと、宣教しなきゃ救われないという両方で、相手を訪問するわけですけれども、クリスチャンというのはこれが神の愛なんだからって押し付けて相手のことを否定しまくるという、これまで何回も我々の中で話し合ってますけれども、そういうことがあるわけですね。そこに愛があるかっていうことなんです。困った人を助けたいとか手伝ってあげたい、相手に何々が必要だとか、そういう心はすごい大事なんですけれども、相手の気持ちを考える、相手の気持ちを思いやるという心があってこそ愛だと言えるんじゃないでしょうか。それもまた我々の中に聖霊が働かれるときに、我々を満たす神の愛があるからこそ、相手を隣人として受け入れたり、自分もまた相手に対して隣人になれるのではないかということなんですね。ちょっとまた話ずれますけれども、今回のファミリーキャンプで全体集会とは別に、2度にわたって分科会というのが、小さく分かれて、いくつかの分科会というのを持たれました。2回の間、2回まとめて1個というのもありましたし、1個ずつ別々という会があったんですけど、自分は2回とも中島先生がやってらした個人伝道に関する会に出たんですね。他にもいろんな興味ある会はありましたが、なんかやっぱり、教会に持って帰るものが欲しいと思ったんで、個人伝道に関するセミナーというか、分科会に出たわけです。多くの場合ですね、私たちは伝道とか宣教に関して方法論ばかりに陥ることがありますね。こうするべきだ、ああするべきだ、こうしたらいいんじゃないかとか、一生懸命頭ひねっていろいろ試してやっぱダメだったとか、そういうことも多いと思うんですけれども、中島先生ご自身もその分科会の準備をする際にですね、何か伝道する上での、先生の言葉を使うと特効薬はないかっていうのを考えてたらしいんですね。やっぱあるわけないんですよ。こうすれば絶対相手が福音を受け入れるっていうのは、人によっちゃうまくいくこともあるかもしれない。でもこうすれば必ずっていうのはないわけですよね。ないというのを前提で先生はその分科会を開かれたんですけれども、もちろん私たちは周りの人たちに福音を伝えていくっていうのは大事です。それはもうイエス様が命令されていることですから、大事ではあります。でも結局聖霊の働きがないと、本当の意味では信仰というのは持てない。そういう結論なんですよね。我々が言葉、知識で伝えても、相手の中に聖霊が働かないと、イエス様に対する信仰って出てこないです。そう見えることはあります。なんかのキャンプとか集会で感動した、イエス様素晴らしいとかで洗礼を受けて、結局数年経ったら感動が薄れて教会に行かなくなるどころか、信仰からも離れているケースってたくさんあるんですけれども、聖霊が本当に働いたとき、に信仰を持つっていうのはできるんじゃないかと、そういうことなんですね。結局私たちの行動とかそういう知識とかだけではなくて、最終的には神様、聖霊様の働きに委ねるべきということなんです。やっぱりその人の愛するという面でも、 私たちの感情とか動機だけではダメですよね。やっぱり神様の愛、聖霊様に満たされないと相手を愛せないと同じことで、伝道していく、宣教していくというのも同じことなんだ、だったという、と、そう思うわけです。4つのうち、2から4つ、4番までを、4つのうち2から4までを挙げたんですけど、最初のね、神様の子としてっていうの、そういうテーマの話がありました。さっきから何度か親子関係について触れてますけれども、もう一度、我々が子供としてどうかということについて改めて考えてみたいと思います。先ほども言いましたように、私たちは少なくとも幼年期に一度は全てを誰かに委ねていなければ生きていけない時期があったはずです。そしてその親といつも仲良くやってたとは限らないんですね。言葉とか行動に出してなくても、心の中に親に対する反発というものを持つことっていうのは何回もあったと思うんです。人間ですからね。でも本来神様に対しても同じはずだではないかと思うんです。私たちはどこかでカッコつけて神様の前でカッコつけてるふりをすることないでしょうか。祈りの時に綺麗事ばかり並べたり、私たちの心の隅々まで分かってらっしゃる神様に対して、なんかもしかしたらこういう気持ち持てたらいけないんじゃないだろうかという感じで、本当の意味では心を開かなかったり、そういう気持ちがあるからなんかどう祈っていいのか分からなくなったりするっていうことはないでしょうか。本当の意味で自分を神様に対して、神様が全部分かってくださってるというのを承知なのに、本当の意味ではオープンにしきれてないという部分がないでしょうか。でも全てをご存知の神様が相手だからこそ、親に反発する子供のように全てをぶつけることができるわけです。それだけの愛を神様は持って私たちを見てくださっているんですね。感謝とか賛美っていうのはもちろんですけれども、聖書的には喜ばれないような思いも、神様に対する疑問も不満も全てぶつけてはいいんじゃないかと思うんです。それが本当の祈りかなと思います。 私自身ですね、昔本当神様に対してイライラしてた時に寝転がって、これは結婚する前ですけれども、イライラしてた時、まあ結婚する前なんで、でも教会には来始めてたかな、今の教会には、寝転がって天井に向かって祈ってる最中に中指を突き出したこともあるぐらいなんです。いい加減にしてくれと。本来それは冒涜だということになるかもしれませんけれども、でも親だったらそうしませんかね。中指は別として、いい加減にしろとか、ほっといてくれとか、親だったらそういう言葉、心の中でかもしれないけど、出ることはないでしょうか。でも神様ってやっぱり我々からそこまでのコミュニケーションを求めてるんじゃないかなと思うわけです。綺麗事だけじゃなくてね。神様に作られたのに、罪によって神様とは断絶されていたはずの私たちが、イエス様の十字架と復活を信じることによって、その愛によって、再び神様のことをされているという、これは知識では分かっているけど、感覚として、本当の感情として私たちが持っているかどうかということなんです。クリスチャンとして聖書を学び続けて、聖書に関する知識を貯めていくというのは当然のことでしょう。教会の役割として弟子訓練というのがありますけれども、クリスチャンとして主のために働くもの、主のために使えるものとしての訓練を続けるのも、まあ、実際に聖書的には求められていることです。ですけど、すべてをぶつけて、すべてを委ねる。そうすることによって、神様の子として生きるというのこ、いうことこそ大事かなと思うんですね。ですから、弟子になること、聖書の知識を増やすことっていうのを、多くの人たちは、そこに重点を置いているような気がするんですが、改めて、もうダダをこねるとか、感情的になるとか、そういうことをぶつけるということも含めて、プラスもちろんのことですけれども、幼年期の我々のように全てのことを委ねる、お任せします、甘える、甘えるっておかしいけど、でもそれに近いものありますよね。そういう感情も、そういう姿勢も持つという、両方の面で神様の子になるということの大切さっていうのを、我々多くのクリスチャンが忘れてるんじゃないかということです。そして神様の子として、神様に愛されるだけでなく、神様を愛する。ですから、神様に愛されるだけで、神様を我々が愛するということで、初めて神様との本当の関係が完成するということですよね。 周り者の人も同じことです。隣人とも同じことなんですね。さっきの話のように私たちが謙虚になって謙遜になっていろんな人を受け入れて隣人になっていただくと同時に自分も周りの人たちのに対して隣人となる。そこで初めて隣人愛というものが完成されるということですね。またちょっと話がずれるわけじゃないんですけれども、ご存知の通り最近タントとニジヤがなくなりました。毎週土曜日に自分は息子を連れてタントに昼飯食いに行ってました。自分がラーメン食ってうちの子が巻き寿司を、ね、小さいロールを食べるという。それでその後アイスクリーム屋に行くことが多かったんですけども、土曜日毎週ほとんどそうだったよね。ルーティンだったんですね。それと同時に平日はちょっと料理するのが疲れてるときは、ハーツデルの、角がありますよね。セントラルアベニューとハーツデルアベニューの角の近くに今うちの子が行ってる空手の道場がありまして、空手の稽古が終わったら、じゃあ料理するのめんどくさいときはうちの子連れて虹屋まで歩いて行ってたんですね。そこで弁当とか買って、それがルーティンだったわけですよ。ですけどこの2つがなくなったことによって向き合い方が変わるわけです。ルーティーンというか流れに任しちゃいけない向き合い方っていうのが出てきて、流れがなくなる。そのプラットフォームという言い方しますよね。なんか何かの上に乗っかってるもの、流れの上に乗っかるなり、場所があったり、そういうものがなくなった時に相手に対してどういう思いを持てるかっていうのをなんか試されてるような。めんどくさいからといってうちの子がいるのに料理をしないとかですね。あとじゃあ今晩何食べたいっていうの会話をもっとそれまでより増えるわけですよね。それと似たような感じで今回ファミリーキャンプ最後なわけですけれども、これまでは2年に1回参加してれば北東部の教会からほとんどの教会から来た多くの人たちと会えるという特典、利点はあったわけですけれども、これがなくなるわけです。でも本当に愛というのがあったら、これがなくなっても我々からやっぱり周りのそれまで2年に1回自動的に会えてた人たちにアプローチするということもするべきかなというのも感じたわけですね。ですから何が言いたいかというと、隣人愛の中にはやっぱり相手のことを思って、中にはねシャイだったり筆不精だったりして本当その人の関係を、そういうことによって相手との関係をダメにしちゃう場合もありますけれども、でもやっぱり本当に相手のことを、愛とまではいかなくても気にしてたら、やっぱり我々は時々少々面倒でも、今はねメッセンジャーとかメールでテキストでもいいですけども、元気の一言でも送れるわけですよ。でもそこまでもやらないことが多いんじゃないかなと思うわけですね。だからそういうなんていうかな、自分自身も思い出したかのように誰かに用事ないんだけど元気っていう一言のメールを書くだけで、返事の中に実はこういうことがありましたって何度もあるわけです。それを分かち合うことによってその相手の人は心が少しは心の中に癒しがもたらされるわけですね。ですからそういう形でのアプローチっていうのも周り見ながら私たちやってていいんじゃないかなと思うわけです。私たちは神様に愛されるために作られて、そして愛するために生かされているということですね。だからこそ神様の子として神を愛し隣人を愛していく、愛されるだけではなくて私たちも愛していくということです。十字架ってねキリスト教のシンボルみたいですけれども、それを見るとき皆さんどう思うでしょうか。イエス様を処刑した道具、これ一つですね。またそこでイエス様が処刑されることによって全人類の罪の生贄として、我々の罪が許されたと、その象徴でもあるわけですけれども、ですけどその形をちょっと考えてみていただきたいんです。すごい線2本で書きますよね。日本語ではよく縦横の関係っていう言い方しますけれども、今後ね十字架を見るときにイエス様の、血だけではなくて、縦の線は我々と神様の関係、横の線は我々と隣人の関係ということでも考えていただきたいと思います。その二つがあって初めてイエス様の命令を私たちが守っているということと、その二つの関係があって初めてイエス様が十字架と復活によって、なさろうとされたことが完成するんじゃないかと思うんですよね。今回この特に最初の方ですけれども、今回私の話を聞いてあまり目新しいことが ないと感じたことがあったかもしれませんけども、実はそれがポイントなんです、本当は。今回のファミリーキャンプのテーマを見たときに、その全体会、4回にわたるその全体会のそれぞれのテーマを見たときに、半分にやついてしまったのがやっぱり、それとですね、中島先生の話も含めてですね、やっぱりここ数年、ね、特にこの1年、私たちの教会が、重点を置いてきたことが間違ってなかったんじゃないかなと、改めて、この方向性でいいんだよというふうに、なんていうかな、神様に示されたような気がしたんです。まあそういう強い導きを感じたというのがあるんですけども、じゃあそれをどういうふうに具体化していくかというのは今後私たちがもっとね、今はここでしか集まることないけど、前みたいにもっと我が家でもどこでもいいんで、ね、飲み会でもいいんですよ。そういうところで本当に前みたいにもっと教会としてのビジョンをどんどん語り合っていきたいと思うわけですね。はい、では、終わりますが一言お祈りします。天の父なる神様、今日も、私のようなものがお話しさせていただく機会をいただいたと感謝します。ファミリーキャンプみたいなものはお祭り騒ぎだけで終わることもありますけれども、今回はちょっとそういう意味でも、私自身にとってそういう意味というか、そのこのお話のテーマという意味においても、私にとって、あなたが大きなものを示してくださっているような気がしました。それが教会の方向性であると信じます。ですけど、先ほども申し上げたように、これから具体的に我々がどういうふうに、まあ、行動という方を、言い方おかしいかもしれませんけれども、あなたから与えられているそのビジョン、方向性に向かって歩んでいくのか、その具体的なことをあなたが示してくださるように。そして、うさんくさい連中だけど、なんかあそこに行けば心が和むんだよねって言われるような、そういう教会にもなれますように、我々のことも今からも導いて用いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。